こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。火災から身を守る対策についてです。一般の住宅では毎年多くの火災が発生しており、調理器具や暖房器具、タバコをはじめ電気機器や配線機器の誤った使用による電気火災など、火災の発生原因は日常の中に多くあります。例えば電気ストーブに布団などが触れて発火したり、束ねた延長コードが熱を持って発火するケースなどが挙げられます。火災は空気が乾燥している時に起こりやすく、さらに風が強いと燃え広がりやすい特徴です。プラグとコンセントの隙間のほこりや湿気が原因となり出火することがあります。長年の使用によって劣化した電化製品が発熱発火し、火災の原因になることもあります。発泡スチロールやウレタンなどの断熱材、プラスチック製品が燃えた時には木材に比べて多くの煙が発生します。IH クッキングヒーターでも加熱する力によって少量の天ぷら油から火災につながる危険があります。次に意外と知らない火災のことについてです。火災の原因トップ3をご存知でしょうか。総務省消防庁の平成29年1月から12月における火災の状況によりますと、放火を除く建物火災の出火原因はコンロが 13.9%、 タバコ 9.5%、 ストーブ 6.2% が多くなっています。そして配線機器 4.9% が続きます。天ぷら油火災の正しい消火方法です。燃えている天ぷら油に水をかけると炎が急激に拡大し、油も飛散するため大変危険です。初期消火では住宅用の強化液消火器を使用することが望ましいです。鍋を濡れたシーツやバスタオルなどで覆うことで空気を遮断する消火方法もありますが、炎で火傷してしまうなど危険もありますので、十分に注意して行う必要があります。火災で忘れてはいけないのが煙の恐ろしさです。実際に火災の死因では火傷に次いで一酸化炭素中毒、窒息が多くなっています。建物内で煙が充満しつつあるときはほふく前進のような体勢になり、鼻や口をハンカチなどで覆うなどして避難しましょう。電気コードは配線に用いる電線と比べて許容電流が小さく、多くの電流を流すと発熱や発火などの危険があります。さらに釘やステップルなどの器具で固定するとコードの被膜や芯線を傷つける危険があるため、火災につながるような配線や固定はしないようにしましょう。ペットボトルや花瓶など凹面状にくぼんだりレンズ状のものは太陽光を反射または屈折させ、光が集中した場所にある可燃物を発火させる危険があります。太陽の高度が低くなる冬場に多く発生する傾向があるため、火災の原因となるものは直射日光が当たらない場所に置くようにしましょう。ここでは火災から身を守る対策についてご紹介しました。車両の部品を盗む手口を部品狙いと言います。事業所の敷地内や工事現場などに駐車している間に盗まれているので、防犯カメラやセンサーライト、盗難防止ネジなどを活用して被害に遭わないように注意してください。被害に遭わないためには駐車場所の防犯環境の整備が重要です。防犯カメラ、センサーライトなどを設置し、 盗難防止ネジなどの装着、これは様々な種類がありますので、予算に応じて検討してください。また、駐車場などで不審者や不審車両を発見したときは、110番通報をお願いします。次は、電動工具の盗難についてです。泥棒の中には、売却目的などで工具類ばかりを狙う者がいますので、お仕事で工具類を使用される方は特に注意してください。主な被害場所として、戸建て住宅の新築リフォーム現場、店舗や飲食店の新築現場、工事現場や資材置き場、倉庫、事務所、工具を積んでいる車などです。現場に設置しているキーボックスをこじ開けられて、合鍵を使って屋内に侵入され、工具が盗まれているケースもあります。また工事現場などでは、南京錠やチェーンを切断されて侵入されることもあります。工具を積んでいるかどうかは、一見して建築・工事関係者が使用している車など、はしごが積んであるバンタイプの貨物自動車や軽トラックなどの被害が多くなっています。工具は毎日使う上、重くて持ち運びが大変なので、現場に置いたままにしたり、車に積んだままにすることが多いことを犯人は知っています。大切な工具を守るために、日頃から防犯対策をお願いします。持ち帰り可能なものは、現場や車内に残さないようにしましょう。二重三重に施錠を強化しましょう。警報装置や防犯カメラなど、防犯機器を設置しましょう。そして車から離れるときは必ず施錠するようにしましょう。次に、奈良県が発行する犯罪や災害に強いまちづくり情報誌安全安心通信の中から、有識者の目から見た安全安心まちづくりについてご紹介します。今回は、自主防災活動を通じて災害から命を守るにはという題で、人と防災未来センターの松川さんの記事からご紹介します。災害はいつやってくるかわかりません。西日本の住民が今最も心配しているのは、南海トラフ巨大地震の発生だと思います。最近はゲリラ豪雨や線状降水帯などによる局所的な豪雨による水害も後を絶ちません。これらの自然災害から命を守るために、大切なのは一人一人が正しい判断をし、正しい行動を選択できるようになることです。いざという時に正しく判断し、正しい行動をとるには、防災リテラシーを高める必要があります。防災リテラシーとは、防災を実行するために必要な基礎的な能力のことで、この能力には次の3つの要素があります。 1. 脅威を正しく理解する。これは、自分たちの地域はどういった災害にどのくらい弱いのか、それらの災害はどの程度の頻度で発生するのか、それらの災害はどうやって発生し、どのような被害を生み、自分たちの生活はどのような影響を受けるのか、自分たちがさらされている脅威について正しく理解することがまずは必要です。 2. 必要な備えを行う。これは、正しく脅威を理解することで正しく備えることができます。この備えには、耐震補強や備蓄といった物質的なものだけではなく、地域コミュニティで作成する地区防災計画や避難所運営マニュアルといったソフト的な備えも含みます。 3. いざという時に行動できる自信を持つ。これは、知識を習得し、必要な備えをして安心してしまうのではなく、この備えで大丈夫なのか何度も繰り返し試してみて、改善を行うことが必要です。これらが地域で行われている避難訓練や避難所開設訓練です。この防災リテラシーを高めるには、住民一人一人の自助努力と、自治会・町内会といった地域コミュニティ組織での取り組み、それらを支え、意欲や熱意を持続させるような行政の支援がうまく連動することが大切です。 災害時により困難な状況になる高齢者や障害者などの災害時要配慮者の方々の防災リテラシーの向上が現在重要かつ大きな課題となっています。特に障害者の方々は平時の日常生活では同じ障害者同士のコミュニティ内で必要な支援・配慮を受けて生活しているため、住んでいる地域の方々とつながりがない方も多くいます。名簿などによる情報共有や個別避難支援計画の策定といった方針が打ち出されていますが、個人情報保護の壁もあり、思うように進んでいないのが現状です。本当にいざという時にみんなで助かるために必要なのは、ただの名簿や情報のリストではなく、要配慮者とその家族や支援者が地域住民と対話しながら災害に備えていくこと、そのプロセスの中でお互いを知り、理解を深め、信頼関係を築いていくことが必要です。行政や自立支援協議会などの障害当事者団体といった関係機関が間に入って、いかにそういった機会を作るか、住民、行政、当事者がそれぞれの立場から継続的に働きかけていくことが求められています。ここでは、奈良県の防犯や災害に強いまちづくり情報誌、安全安心通信から、有識者の目から見た安全安心まちづくり、自主防災活動を通じて災害から命を守るにはというテーマで、人と防災未来センターの松川さんのコラムをご紹介しました。次に、子どもの事故についてです。今回は交通事故です。交通事故は悲惨な結果につながりやすい一方で、その多くは大人が気をつけてあげれば防げるため、予防がとても大切です。戸外での活動時間が長くなる 3,4 歳頃から交通事故が急に増加するため、お子さんが小さい頃は道路では目を離さない、遊ばせないことを心がけましょう。そして話が理解できるまでに成長したら、交通ルールを教えてあげましょう。チャイルドシートの未装着時の事故も見過ごせません。自家用車では必ず体に合ったチャイルドシートやジュニアシートを使用しましょう。近所だから、泣き止まないから、授乳したいからという理由でチャイルドシートを装着しないでおくと、万が一事故になった際、子供だけが車外に投げ出され、重い怪我を負ったり、命を落としたりすることもあります。そうならないためにも、常に装着することが重要です。また、車による事故だけでなく、自転車の事故が多発しています。自転車に乗る際は、ヘルメットの着用を徹底させましょう。子どもの事故の予防についてです。道路越しに子どもに声をかけてはいけません。道路やその近くでは遊ばせないでください。小さな子供と歩くときは必ず手をつなぎ、大人が車道側を歩きます。日頃から交通ルールを教えておきましょう。車では必ずチャイルドシートを使用します。チャイルドシートは正しく装着することが大切です。例えば1歳未満、10キロ未満では後ろ向きに後部座席へ取り付けるなどです。チャイルドシートを取り付ける際、シートベルトでしっかりと固定しましょう。自転車ではヘルメットを必ず着用させます。もし事故が起こってしまった時は、119番通報して救急車を呼びましょう。まず顔色を観察します。さらに体全体を見回して傷がないかを観察するとともに、声をかけて意識の有無を確認しましょう。手足が普通通りに動くか観察します。正常に動いているように見える場合も、手を添えて動かしてみて痛みがないかをチェックします。ただし痛がる場合は無理に動かすことは禁物です。事故に遭った瞬間はパニックから十分に観察できていないことがあります。後々どうなるかが予測しづらいため、 一定の時間をかけて全身の観察をする必要があります。交通事故に遭遇した場合、慌てないことが最も大切です。子どもの姿勢や動き、反応をよく観察して、病院受診時もしくは救急車到着時に救急隊員に伝えましょう。大きな声で呼びかけても反応がない場合には、心肺蘇生を行いながら救急車を待つ必要があります。交通事故の場合、軽そうに見えたとしても病院を受診し、詳しく診察を受けましょう。受診後も一定の時間をかけて観察する必要があります。子供は事故によりショックを受けているため、過度の緊張から通常とは異なる反応をしてしまいます。例えば、痛くても痛いと感じない、伝えないなどです。まずは落ち着かせるためにも受診して診療を受けましょう。ここでは子どもの事故、交通事故についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の秋元さんに、ブロック塀や石垣の危険性についてお話しいただきました。それではお聞きください。今回の地震でも問題になりましたブロック塀の危険性ですね。これ秋元さん、何かご自身の体験にまつわる思い出があるとお伺いしましたが。
はい、まあ、地震ではないんですけれども、今から60年ほど前、まあ、年は分かっちゃいますけれども、この近畿地方を第二室戸台風という非常に大きな台風が襲いました。で、その時にちょうど私が住んでいます地域っていうのは、ちょうど分譲がまあ終わったぐらいの時で、石垣、非常に高い石積みがされたお宅というふうなのが近辺にいろいろあったわけです。ところがですね、第二室戸台風が過ぎ去ってから、あと本当にもう半日も経たないうちに、地域で2箇所石垣がまあ崩れたと。で、もう非常に大きな音がしてたっていうのを覚えております。まあ、たまたまそこではですね、人災というのはなかったわけですけども、昭和のやっぱ初期に積まれた石垣っていうのは、まだ奈良市内に各所にあるかと思います。まあ、今回の地震を契機に、まあ、よく言われている山崩れではなくって、ご自宅のですね、石垣だとか、そしてブロック塀、そちらの方の安全性、それから、まあ、耐震性というふうなものをきっちりと点検される、これをやっぱり進めさせていただきたいなと思います。
もしそのそばを歩く際、何か注意事項などお願いします。
はい、これはやっぱり日頃からの観察に尽きるかと思います。まあ、本当によそ様のお宅の石垣をじろじろ見ながら歩くっていうのもなんか変な話ですけれども、やっぱり石垣、ブロック塀っていうふうなものがどういうふうにして積まれてるのかっていうことを横目でチラッチラッと見ていくっていうのも一つの、まあ、自分を守る方策だと思います。特に長周期地震ですか、長周期震動っていうのが、東北の地震なんかで、まあ、関西地方も揺れたわけなんですけども、ゆっくり揺れることによって、石垣、石積み、そしてブロック塀っていうのが少しずつやっぱり幅が広がっていってるっていうふうなこと、これは皆無ではないと思います。ですので、こうチラッチラッと見ていただいたときに、あそこ響いてるとか、ちょっとあそこ膨らんでるとかっていうふうなのが見えるところ、これはやっぱり避けて通っていかれるのが一つの、まあ、自分を守る方法かなと思います。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。知っとこ防災防犯情報、番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。